Today's message comes from the book of Ecclesiastes and is titled The Wise Man's Last Message.
今日の説教は、伝道の書、から、説教します。説教題は賢者の最後の言葉。
I invite you to read with me Ecclesiastes chapter 1 verse 1.
まず、伝道の書の一章一節を読みます。
And this is God's word.
こちら神の御言葉です。
The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Let us pray. Lord Heavenly Father, Sovereign God, Mighty God, Loving God, I thank you so much that we're able to come here today and be in your presence.That we're able to hear your word. Lord, I thank you that we're able to hear truth today while so many people hear lies. And Lord, I thank you for this opportunity to know of the revelation of you and truth and things about life. And Lord, I pray today that as we look at this book of Ecclesiastes, you would open up our hearts and our minds to understanding. That we would understand, Lord, what it is to live life with you.And what it is to live life without you. That all of us, Lord, may know and be able to make a decision clearly about how we will live our life. Holy Spirit, I pray that you would be present, working in the hearts and minds of people, and that you would glorify Jesus today. And Jesus, it's in your name that I pray and ask all these things. In your name, amen. So today,is a very special service because two young ladies in our congregation are graduating high school.
今日の説教は特別なあの説教になります。なぜかというと、今日ここに集まっている人たちの中で2人若い女性がですね、高校を卒業したからです。
Actually, you may have already graduated high school. Did you already graduate?
もう卒業済みですね。
Well, let's...So I wanted today's message to speak to you. To speak to you young people who are stepping out on your own.
今日の説教は特にこの若い方々にこの自分自身の足で次のステージへ向かう方々に対して響けばいいなというふうに思っています。
Because soon you're going to leave home.
もうすぐ皆さん自宅を、まあ、実家を出るわけですね。
And that means you're going to have to make your own decisions and choose the direction you're going to go in.
それは何を意味するかというと、自分で意思決定をして、どこに進んでいくのかということを選ぶ、決めていかなければいけないわけです。
In the book of Ecclesiastes, it offers you wisdom so that you can do that.
伝道の書は、そういった選択、意思決定を迫られるときに助けてくれる知恵がたくさん詰まっています。
Ecclesiastes, in case you don't know, it was written by the wisest man who ever lived, save Jesus.
伝道の書というのはイエス・キリスト以外でこの地上で、生きた、人間の中で最も賢いと言われた人が書きました。
And you probably remember that God gave Solomon more wisdom than he ever gave anyone, and he blessed Solomon with riches and with a long life.
そしてご存知の通り、まあ、それはあのソロモンなんですけども、ソロモンはあの神様からそのこの地上のどの人よりも多くの知恵を授かった。そしてそれだけではなくて、神様はソロモンに富、それから長寿も与えました。
But here's the thing: even though Solomon knew God and was blessed by God, at some point in his life, Solomon walked away from God.
ソロモンはそういった意味で神様を知っていた、そして神様に大変祝福された方であったわけですけれども。それでもある時、ソロモンは神に背いたんですね。
1 Kings 11:4 says, For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David his father.
第一列王記の11章4節、ソロモンが老境に入った時、彼女たちは王の心を迷わせ、他の神々に向かわせた。こうして彼の心は父ダビデの心とは異なり、自分の神主と一つではなかった。
And so you remember that God that he punishes Solomon for his sin and for his unfaithfulness.
皆さんご記憶にあるかと思いますが、神様はソロモンをその、彼の、犯した罪、そして不誠実さに対して罰せられました。
1 Kings 11:11 it says, Therefore, the Lord said to Solomon, Since this has been your practice, and you have not kept my covenant and my statutes that I have commanded you, I will surely tear the kingdom from you, and will give it to your servant.
第一列王記11章11節。そこで主は仰せになった。あなたがこのように振る舞い、私があなたに授けた契約と掟を守らなかったゆえに、私はあなたから王国を裂いて取り上げ、あなたの家臣に渡す。
So Solomon, just like his father David, at the latter part of his life, he fell into sin.
ソロモンもその父であるダビデのようにこの晩年罪の中に落ちてしまいます。
You remember that King David, that he sinned with Bathsheba, by committing adultery with her.
ご記憶にあるかと思いますが、ダビデ王はバトシバとカインという罪を犯してしまいます。
And then he killed Bathsheba, or had Bathsheba's husband Uriah killed to cover up the affair.
そしてそのジョージがバレないように、妻の夫であった、ウリアですね、ウリアを、殺させます。
But then God confronted David with his sin, and he punished him for it.
その罪に対して、神様はダビデに、その罪に対して、突き詰め、そして、罰せられました。
And that caused King David to repent.And the Bible records how David repented and prayed to God for forgiveness, and that is in Psalm 51. That is what that psalm is about.
そしてダビデはそれに対して悔い改めを行い、聖書にはダビデが悔い改めて、そして神様に許しを願ったというふうに祈ったというふうに、これが詩篇の51篇に記録されています。
Now here's the thing. In the same way, King Solomon repented.After God punished him, and Ecclesiastes is the record of the king looking back at his life and looking at his failure of falling away.
父親のようにソロモンも神様に罰せられた後、悔い改めをして、そしてその後この伝道の書を書きました。この伝道の書というのは、その王であったソロモンが自分の人生を振り返って、また自分の過ちを振り返って書いたものです。
Ecclesiastes, it records the painful lessonsThat Solomon learned as he tried to live his life apart from God.
伝道の書というのはソロモンが神様なしで生きていくことができるかどうか、神様と離れた生活というのはどういったものだったかということを、この、痛い、教訓を得たわけですね。その記録です。
Ecclesiastes 1:17 says, And I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. And I perceived that this also is but a striving after wind.
伝道の書1章17節、熱心に求めて知ったことは結局知恵も知識も狂気であり愚かであるに過ぎないということだ。これも風を追うようなことだと悟った。
And so as we go through this book, we're going to see what Solomon learned as he searched for purpose in his life apart from God.
今日はこの伝道の書を読んでいきます。そしてソロモンが神様から離れて神様なしに生きる意味、生きる目的を探していく。その過程でどういったことを学んだかということを見ていきます。
And that leads to today's doctrine. Your purpose in life is to glorify God and to enjoy Him forever.
そしてそれを学ぶことによって今日の教義にたどり着きます。それは神の人生の目的というのは神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであるということです。
And I'm going to show this by sharing four of Ecclesiastes' themes.Four things Solomon learned about life apart from God.
この結論にたどり着くために、この伝道の書に書かれている4つのテーマをこれから見ていきたいと思います。この4つのテーマというのは、ソロモンが神様なしに生きてみて学んだことです。
And the first is this.
まず1つ目。
Human life under the sun is vanity.
太陽のもと人の命は虚しいということです。
After introducing himself, Solomon says in Ecclesiastes 1:2-3, Vanity of vanity, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun?
まずその伝統の書で、まず自分 の, その自己紹介を、する中でソロモンはこう言っています。一章の二節から三節、コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。 太陽のもと、人はロープするが、すべてのロープも何になろう。
I want to focus on that phrase, vanity of vanities.
この何という虚しさという言葉に注目したいと思います。
That word vanity, it occurs 37 times in the book of Ecclesiastes.
この虚しさという言葉ですが、伝道の書では37回使われています。
And the Hebrew word that's translated as vanity, it literally means breath or vapor.
そしてこの元々の言語であるヘブライ語の言葉、この虚しさというところの語源は、この呼吸の息ですね。息とか、あと蒸気、湯気、そういった意味があります。
So Solomon is sharing the truth that life is short. It's but a single breath.
つまりここでソロモンが言っているのは、この人生の真実、つまり、人生というのは短いということです。人生は一呼吸で終わってしまうほど短い。
Your life, it really goes way too fast to gain anything from it.
皆さんの人生というのはあまりに短すぎて、そこから何か意味を見出す、にはあまりにも短すぎる。
It's just chasing after the wind. It's like trying to grab a hold of something that's there one minute and then gone the next.
人生というのは風を追いかけるようなものだと、何か掴みたいと思って、ガッと掴んだと思ったら、それは消えてしまって、また次のものを追いかけなければいけないようなものだと。
The next phrase I want to focus on is under the sun.
そしてもう一つ注目したい言葉が太陽のもと、太陽の下という言葉ですね。
And Solomon, he uses that phrase to refer to limited human perspective.
この太陽のもとというのが何を示しているかというと、ソロモンは人の視野というものは限られている、狭いんだということです。
Life under the sun, it means life lived under the heaven.Below God, without God, it means looking at life from purely a material perspective.
太陽の下というのは、これは天の下にある命、人生、神様の下、神様なしでの人生のことを、表しています。つまり、この人生、人の命を世俗的、物質的な意味で見た時のことを話しています。
And that type of life, a type of life where this is it.Is meaningless.
つまり、この人生の種類の話をするときに、あ、これこそが人生だとか、これだというふうに思う瞬間があると思いますが、それ自体がもう無意味なんだというふうに言っています。
It doesn't matter when you were born. It doesn't matter where you were born, because it's the same for everyone everywhere.
皆さんがどこで生まれたかとか、そういったことはあまり関係ないということです。つまり、どなたにとっても、ほぼ同じことだからです。
And let me tell you something. Every experience that you've had, someone else experienced it before you.
皆さんがいろいろと体験してきたことというのは、新しいことではなくて、多分他の誰かも体験したことがあることだということ。
Every generation, they want to believe, hey, we're the first. We're going to make a difference.
どの世代の人間も、我々こそが人類で最初に何かを成し遂げたものだとか、我々の世代がこれ違いを生み出すんだとか。
But Solomon says, no, you're not the first, and you're not going to make the difference that you want to.
でもソロモンはこう言っているんです。自分が初めてだと思っても、実際は君は初めてではないと。そして、大した違いももたらすことはできないよ。
In Ecclesiastes chapter 1, verses 3 through 11, Solomon tells us that the earth is unchanging.
そして伝道の書の1章3節から11節はこの地球地上というものは、不変であるというふうに変わらないというふうにソロモンは言っています。
Every day the sun rises, the sun sets, and it just repeats that cycle over and over again.
毎日日が昇り日が暮れると、このサイクルというのをずっと繰り返すだけである。
The same is true for the wind. It blows over there, it blows here, and it just repeats the same pattern, blowing everywhere.
風も一緒ですね。風がどこかから吹いてきてどこかに行ってしまう。そのパターンを繰り返しているだけ。
And we all know it's boring to talk about the same thing for the rain. It rains, water flows into the river into the ocean, and there the water evaporates, then it rains again.
この水、雨も同じことですね。水が川に流れていって、そして川から海に行って、そしてその海上の水が蒸発して、大気の方に行って、そしてまたそれが雨となって降りてくる。そのプロセスを繰り返しているだけです。
Likewise, human life goes through cycles. The same issues come up every few generations.
人間のその人生も同じようなサイクルを実はこう巡っています。つまり、似たような問題、課題というものが何世代ごとにずっとこう巡り回ってくるんです、サイクルとして。
Guess what? Guess what, world? Ancient Rome, they had a transgender emperor. Oda Nobunaga, he had a gay lover.
例えば歴史を見ると、古代ローマではトランスジェンダーの皇帝がいました。また日本でも織田信長には、この男色、というものが存在していました。
This generation's issues, they're nothing new. The sins of today, they are nothing new.
なので、私たちの世代が抱えている課題というものは真新しいものではないんです。今日存在している罪というものは真新しいものではないんです。
But human life is so short, and we're so arrogant that we forget about the things that happened before us.
ただ人の人生というのはすごく短い、そして私たちは傲慢になりやすいので、私たちの前に起こってしまったことというのは忘れがちになってしまうということです。
Ecclesiastes chapter 1 verse 11 says There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of later things, yet to be among those who come after.
伝道の書1章11節、昔のことに心を留めるものはない、これから先にあることもその後の世にも、世には誰も心に留めはしない。
So young people, whatever you think you're going to do, whatever cause you think you're going to fight, know that after you die, it's going to be forgotten.
では皆さん、特に若い方、覚えておいてください。これから皆さんが何を、行おうと思っても、そしてどういった意義のために戦っていこうと思っても、皆さんが亡くなった後それは忘れ去られます。
Know that things are really not going to change.
物事というものは変わらないということです。
And that leads to the second thing. You can't find lasting purpose or happiness under the sun.
そして今日の2つ目のテーマはこちらです。太陽のもとに永遠の目的、幸福は見つからないということです。
Solomon, he had almost unlimited resources, and he used his resources to try to find the meaning of life.
ソロモンにはもうほぼ無限のリソース、財源がありました。彼はその人生の意味を探求する、見つけるために使うことのできるリソースというものが限りなかったわけですね。
Ecclesiastes 2:10 through 11 says, And whatever my eyes desired, I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all my toil.And that was my reward for all my toil.
伝道の書2章10節から11節、目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた、どのような労苦をも私の心は楽しんだ、それが労苦から私が得た分であった。
Then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it, and behold, all was vanity and striving after wind, and there was nothing to be gainedUnder the sun.
しかし私は顧みた、この手の技、労苦の結果の一つ一つを見よ、どれも虚しく壁を覆うようなことであった、太陽のもとに益となるものは何もない。
You know, Solomon lived what the world calls a full life.
ソロモンの生きた人生というのは、ほとんどの人が満ち足りた人生と呼ぶに値するものでした。
He partied hard, he drank his wine, he worked hard, he built an empire.
宴会もたくさん開いたし、飲み食いもしたし、そして一生懸命働いたし、なんていうの、帝国を築き上げたわけですから。
His servants, they cooked the best food. His artisans, they created the best art. And he had all the women a man could ever want.
彼のしもべたちは、そのようで最高の食事を用意して、そして、彼が抱え、お抱えのアーティストたちは最高のアートを、想像して、そして、男性であれば欲しいと思われる女性はもう全て手に入れたわけですね。
But when everything slowed down and he looked at his life, he saw it was all vanity.
そして、やがて彼は衰え始めます。そして自分の人生をこう見渡したときに、なんて虚しいんだろうと思ったわけです。
Because you can't hold on to these pleasures any more than you can hold the wind in your hand.
今申し上げたようなこの快楽、楽しさというものは、こう私たちが風をつかむことができないのと同じように、そのずっと持ち続けるということができないわけです。
Because the party ends, the empire falls, you grow old, things grow old.They break and they die.
そして、例えばどのような宴会でも必ず終わりが来ます。そして帝国は必ず滅びます。 そして自分自身人というのは年を取りますし、物も古くなり、そして壊れやがてなくなる。
The pleasure and the joy that these things bring, it's short-lived, and it disappears just like vapor.
そしてそういった快楽とか楽しさというものは、本当に短くしか続かないんです。そして、この蒸気のようにすぐに消えてしまいます。
And so don't be so foolish to think that you can find any lasting pleasure in them.
ですからこういった物事の中に永遠の快楽、楽しさを喜びを見つけることができるなんて愚かなことは考えないでください。
That said, there's nothing wrong with enjoying them, but you must keep them in perspective.
そういったものを、楽しむことということは間違ったことではないんですね。ただ、それらの物事に対しての視野を正しく持つ、事実を正しく捉えておくということが重要です。
And friends, that can only be done when you do them in light of God.
しかしそれは神様のことを覚えておくことによってのみ視野を正しく保つことができます。
Ecclesiastes chapter 2, 24 through 25 says, There is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God.
伝道の書2章24節から25節人間にとって最も良いのは飲み食いし自分の労苦によって魂を満足させることしかしそれも私の見たところでは神の手からいただくもの
For apart from him, who can eat or who can have enjoyment?
自分で食べて自分で味わえ
So food is good, pleasure is good, work is good when you focus on the giver instead of the gift.
食べ物もそして快楽もそして仕事働くということも全ては良い、ことです、もしその良いものを、自体にフォーカスをしているのではなくそれを与えてくださった方に、フォーカスを置いているのであれば
Because the gifts they are going to fade But God is forever And he is in control of what you have and don't have、
そういったものつまりいただいた贈り物ですねそれは必ず、いつか消え去りますでも神様は永遠にいらっしゃる方です。そして神様が私たちが何を持って何を持てないかということの全てをコントロールされています。
And that leads to the next thing. You are not the master of your fate or the captain of your soul.
これが次のテーマになります。あなたは自分の運命の主でも魂の指揮者でもありません。
Ecclesiastes chapter 3, one of the most famous poems there is.Verses 1 through 2, it says, For everything, there is a season. For a time, for every matter under heaven.
伝道の書の3章、1節から2節、これが多分伝道の書の中でも一番有名な箇所だと思います。何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。
A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up what is planted.
生まれるとき、死ぬとき、植えるとき、植えたものを抜くとき。
It closes with these words in verse 8. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace.
そしてこの箇所は8節で、終了します。愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。
These verses, they remind people that people don't manage their lives. Life manages people.
これらの、読んだところというのは、この人生、命をコントロールする、管理するのは人々ではないと、その逆であると、命が人々を管理しているのです。
There is a season for every action and purpose that is done here on earth, but guess what? You don't control when that season is.
この世のすべての行動、目的にはその時があります。そしてその時がいつやってくるのか私たちはコントロールできません。
The best thing that you can do.Is try to know what the season is and respond accordingly.
私たちができる最善のこととしては、いつその時がやってくるのかということを知ろうとする。そしてその時が来たらそれに合わせて行動するということです。
Here's the truth. You absolutely had no input to when you were born, where you were born, or who your parents were.
実際、事実として皆さんは自分がいつ生まれる。そしてどこで生まれる、どの親のもとに生まれる、そういったことを選ぶことはできません。
Those are all acts of providence.
これはすべて神の摂理によるものだからです。
Likewise, you have no control over the weather. You can't stop an earthquake. You can't stop a virus.
それと同じように皆さんは天気をコントロールすることはできませんし、地震が起きないようにしたり、ウイルスが蔓延しないようにするということはできません。
Young people, despite what they told you at graduation last night, you can't change the world, you can only respond to it.
皆さん、特に卒業するした方たちですけれども、卒業式でいろいろと祝辞があったと思いますが、そこで何を聞いたかわからないですけれども、皆さんが世界を変えられるのか、ということはないんですね。その変化する世界に対して皆さんがどう反応するかということしかできないんです。
People don't harden your hearts. Look at your news. There's a war in Ukraine right now. Do you think those soldiers on the front line that are dying, do you think that's in their power to stop that war?
そういうふうに今言って皆さん心を閉ざさないようにしてください。でも実際に例えばニュースを見てみて、ウクライナでは戦争が起こっています。ではウクライナのその最前線、前線で戦っている選手たちは本当に戦争を止める力はありますか？
What about the Ukrainian people? Do you think that they can just go outside and say, stop, and it's going to stop?
また、ウクライナの市民たちはどうでしょうか？家から道路に出て戦争をやめてくださいって言ったら戦争止まるんですか？
No, it's just a season that they have to go through right now.
止めることはできないですね。これは彼らはその今戦争という時に置かれていて、それを耐え忍ぶしかないわけです。
And their choices, they are limited to staying, fleeing, or fighting.
そして彼らに与えられている選択肢は限られています。その場に残るか、逃げるか、戦うかです。
Their life is controlled and limited by the seasons and the circumstances.
彼らの人生というのはその時、そしてその置かれている環境にコントロールされ、また限定的な選択しか与えられていません。
So then who controls the seasons? Because it's clearly not us.
では誰がその時というものをコントロールしているんでしょうか？人間は私じゃないということは明らかです。
Well, the answer to that is God, and we can't change what He does or what He allows.
その答えは神様です。そして神様が何を行おうとされているか、何をが起こることを許されようとしているか、それを変えること、影響を与えることは我々にはできません。
Ecclesiastes 7:13 says, Consider the work of God. Who can make straight what He has made crooked?
伝道の書7章13節、神の御業を見よ。神が曲げたものを誰が直しえようか。
Young people, you're going to learn that there's a lot of things that happen in life that you can't control.
まだ若い方々、これから自分の人生には自分ではどうしようもできないことがたくさんあるということをこれから学びます。
And if you choose to live your life apart from God, those circumstances are going to dictate your happiness.
そしてその中で、じゃあもう私は神様から離れた生活をすると、そういうふうに選択をするのであれば、あなたの幸福を決めるのはあなたの置かれる環境だけになってしまいます。
And life will seem good or bad depending on what season you're in.
そして皆さんがどの時にいるのかによって自分の人生がいい悪いというふうに考えるようになってしまいます。
And that leads me to the next thing. Life under the sun is ruthless and irrational.
そして次のテーマです。太陽の下の人生は非道で不合理である。
Ecclesiastes chapter 3:18-19 says, I said in my heart with regard to the children of man that God is testing them that they may seeThat they themselves are but beasts.
伝道の書3章18節から19節、人の子らに関しては、私はこうつぶやいた。神が人間を食べされるのは、人間に自分も動物に過ぎないということを見極めするためだと。
For what happens to the children of man, and what happens to the beast is the same. As one dies, so dies the other. They all have the same breath, and man has no advantage over the beast, for all is vanity.
人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ例を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない。すべては虚しく。
People are not animals. We don't come from animals, but we sure act like animals.
私たちは動物ではありません。そして私たちは動物から出たものでもありません。しかしながら私たちは動物のような行動をすることがあります。
There's even an expression. This is a dog eat dog world.
さまざまな言葉にも動物が使われます。例えば、空格、弱肉強食の世界というのはまさに動物のことを表して人間を表している。
There's a saying that no crab will let another one escape the boiling water. They just keep pulling each other down.
またそれ以外にもこういったことは日本じゃないですけども、沸騰するお湯から一匹でも、逃がすのを助けようとするカニはいない。お互いに足を引っ張るだけだという英語の言葉があります。
Friends, God allows people to be evil, so that way we can see how evil we really are.
神様は人々が悪を行うことを許されます。それは私たちがどれだけ、悪に、どれだけ悪いことをすることができるのかということを見るためです。
God made us in His image, but we choose to act like animals, treating each other like animals, so that each of one of us can try to be the top dog.
神様は確かに私たち人間を神様の、この見姿に、沿って作られました。しかし私たちが動物のように生きると、行動すると選択をするのであれば、つまり、他の人々も動物のように扱うというようなことをすれば、私たちは動物のように行動をしてしまいます。だからこそ人間というのは誰でも勝ち組、勝者になりたいと思うわけですね。
And once we're on top, we do all we can to try to keep and hold on to that position.
そしてこの動物の世界と同じように自分がその勝ち組、勝者になれたら、そのポジションをできるだけ長く維持しようとします。
Ecclesiastes chapter 5 verses 8 through 9 says,If you see in a province the oppression of the poor and the violation of justice and righteousness, do not be amazed at the matter. For the high official is watched by a higher, and there are yet higher ones over them.
伝道の書5章8節から9節。貧しい人が虐げられていることや、不正な裁き、正義の欠如などがこの国にあるのを見ても驚くな。なぜなら身分の高い者が身分の高い者をかばい、さらに身分の高い者が両者をかばうのだから。
But this is gain for a land in every way, a king committed to cultivated fields.
誰にも増して国にとって益となるのは王が耕地を大切にすること。
When you look critically at this world, you'll notice that there's a lot of injustice done simply for money. It's all about money and power.
世界を批判的に見渡してみると、この世の中にはたくさんの不正、また不公平さが、はびこっているということが分かります。そしてそれはほとんどの場合がお金、そして権力のためです。
For example, in some countries, sometimes people commit a minor crime and they're stuck in prison for a long time because the jails are privatized.
例えば、国によっては軽犯罪を犯した人たちが長期にわたって、刑務所に入れられるということが、起こっています。それはなぜかというと、刑務所が民営化されているからです。
And people need to stay in jail so someone can make a profit.
つまり、刑務所に人が入っていれば入っているほど、その刑務所を所有している人がお金持ちになれるというシステムだからです。
And food is thrown away every day, even though there are hungry people, just so prices can be controlled and profits can be gained.
そして、世界中で食べ物が、これだけ飢えている人がたくさんいるのにもかかわらず、多くの食べ物が廃棄されています。それは廃棄することによって価格をコントロールしているからです。そしてそれは一部の人たちの収益につながるからです。
It's all about what benefits the people in power.
つまり権力の座にいる人たちが、さらに恩恵を受けるためにどうすればいいかということに尽きるのです。
And that leads to another irrational point about this world.
そしてそれ以外にもこの世の、不合理さの、点というものがあります。
Young ladies, know that you're not always going to get what you deserve or what you think you deserve.
そして今日卒業する若い女性の方々2人、これから世界に出ていく中で、自分が与えられて叱るべきなのにというものが常に与えられるわけではないということです。
Ecclesiastes 9:11 through 12 says, Again, I saw that under the sun, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge, but time and chance happen to them all.
ソロモンは伝道の書9章11節から12節でこう言っています。太陽のもと再び私は見た。足の速い者が競争に、強い者が戦いに必ずしも勝つとは言えない。知恵があるといってパンにありつくのでも、聡明だからといって富を得るのでも、知識があるからといって好意を持たれるものでもない。時と機会は誰にでも望むが。
For man does not know his time. like fish that are taken in an evil net, and like birds that are caught in a snare. So the children of man are snared at an evil time, when it suddenly falls upon them.
人間がその時を知らないだけだ。魚が運悪く網にかかったり、鳥が罠にかかったりするように、人間も突然不運に見舞われ、罠にかかる。
In this world under the sun, and your parents can tell you this, reward is not always based on merit.
そして、この世界の中で、つまり太陽の下で、多分自分の親に聞いてみたら、納得くんって言ってくれると思いますけども、ご褒美は必ずしも能力に比例して与えられません。
Anyone can get sick on the day of the big test, or they can get sick on the day of the big game.
例えば大事な試験の日、大事な試合の日に、誰でもその日に病気になる可能性あります。
A storm, it doesn't care that you just spent your life savings on that house.
一生分貯金してやっと家を買ったのに、その家に台風が襲いかかってくるということも可能性としてはいつもあります。
Houses and, storms happen. Houses get wrecked. Cars get destroyed. People die.
そして例えば火事が起こったり、先ほど台風ですね、嵐が起こったりして家が壊れたり、車がダメになったり、人が死んだりということが起こります。
Life happens and your dream vanishes.
この人生の中でそういったことが起こって夢が潰されるということが起きるわけです。
No wonder Solomon said in Ecclesiastes 4:2-3, And I thought the dead who are already dead more fortunate than the living who are still alive, but better than both is he who has not yet been.And has not seen the evil deeds that are done under the sun.
そういった世の中の不幸を見て、ソロモンが伝道の書4章2節から3節で述べたのは納得だと思います。すでに死んだ人は幸いだと言おう。さらに生きていかなければならない人よりは幸いだ。いや、その両者よりも幸福なのは生まれてこなかったものだ。太陽のもとに起こる悪い技を見ていないのだから。
But notice, and this is where the whole sermon just changes. Solomon wrote in verse 2,And I thought, not I think.
そしてここで気がついてほしいのが、伝道の書の、この内容がここでガラッと変わるんですよ。説教のトーンといいますか。で、2節のところで、幸いだと言おう、だと言おうというふうに言っていて、私は思うというふうに言っていない。
Because Solomon repented. Solomon found God, or should I say God found Solomon, and he...Realize that there is more to life than what is under the sun.
それはこの付近でソロモンが悔い改めを行ったからだというふうに思います。それはソロモンが神様を見つけたというよりも神様がソロモンを見出してくれたというふうに言った方がいいかもしれませんが、この時ソロモンは太陽の元の人生よりももっと人生には意味があるということに気づいたんです。
So before we go, I'm going to leave you with three pieces of advice. They're really commandments that Solomon gives to those.To want to have a meaningful life.
今日説教を終える前に3つの、皆さんの助言をしたいと思います。これ助言というよりも教えですね。この伝道の書に書かれている、ソロモンがもし皆さんが本当に自分の人生に、意義を見つけたいのであればということです。
First, remember God while you're young.
一つ目、若いうちに神を心に留めよう。
Ecclesiastes 12:1 says, Remember also your creator in the days of your youth, before the evil days come and years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them.
伝道の書12章1節、青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないと、いう年齢にならないうちに。
Here's the truth. Today you are able and you can accept Jesus as your savior, but tomorrow you may not be.
ここに、とある事実があります。それは皆さん今今日、イエス・キリストをご自身の救い主として受け入れるという決断をすることができます。でも明日その決断はできないかもしれません。
This poem in chapter 12, it's about growing old and it reminds us of where we're going in life so that way we live for God now.
そしてこの12章のところですが、これは、人がつまり私たちがこう老いていくというところを書いているんですね。そして私たちが老いてこれからどこに行くのか、神様のための、生活、人生というものをそのために今しなさいというふうに言っているわけです。
It says the grinders will cease because they're few. That means you're going to lose your teeth. Your beauty will be gone and food that maybe gives you pleasure now, you're not going to get pleasure from it then.
そしてこの12章、これからその老いのところに立ち続いていくんですけども、粉引く女の数は減っていきという文章があります。これはつまり皆さんやがて 歯が抜けていく、なくなっていくということです。皆さんが美しかった、時というものはこれ、もう美しさというものはなくなり、そして食べるということが喜びであった時代は過ぎるということです。
The doors to the street will be shut. It's like if we close those windows right now. Right now you hear the traffic. You close them, you can't hear.The doors will be shut. It means you'll lose your hearing. You're not going to find pleasure in things like music anymore.
そして通りでは門が閉ざされるという文章が続きます。こちらは今道路側のドアが開いているので車の音とか聞こえていると思いますけど、それと同じで、窓ドアを閉めてしまったら音が聞こえなくなる。つまりこれは皆さん耳が遠くなっていくということで、楽しんでいた音楽が楽しめなくなりますよということです。
You'll be afraid of high places.So traveling for pleasure and adventure, things like that, they're out of the question.
そしてそれ以外にも高い場所を怖くなるようになる、恐れるようになるという文章が続きますが、これは旅をするとか冒険に出るということは楽しいことだったわけですね。でももうそれができなくなる。
The grasshopper's burden and desire fails. That means your body will be broken, and you'll lose your ability to hop and move about, and love and sexual intimacy, they'll be impossible.
そして次にイナゴは重荷を負いという文章が続くんですが、これは皆さんがどういった願いやりたいなと思っていることがあったとしても、もうそれが肉体的にできなくなると、肉体が衰えていって、このイナゴのようにこう飛び跳ねたりとか、こう動いたりということができなくなって、この人を愛する行為だったりとか、交渉とかそういったものももうできなくなるということです。
In other words, at the end of your lifeYou're going to clearly see the meaninglessness of everything. And you're going to see that things of the sun are vanity.
つまり、今までの文章をこう言い換えていくと、皆さん、老いた時にいずれ、全てのものに対して、これは無意味だったということに気づく時が来ます。そして太陽のもとに、あるものというのは、全て無意味だというふうに気づくことが、気づく時期が来ます。
And the only thingThe only thing that you can possibly have in your life then is God.
そしてその中で唯一、自分の人生の中で持つことが、できるものというものは神様だけになってしまいます。
So remember Him now. Live for Him now. So that you will have Him before the golden bowl is broken and you return to the dust.
ですから、今神様を心に留めて、そして神様のために生きるという決断をされてください。今読んだその文章のところ、こういう言葉が続きます。黄金の鉢は砕ける。そして、あなたは塵に帰っていくと。そのことが起きる前にぜひ、神様を心に留めてください。
Ecclesiastes chapter 12, 7 to 8 says, And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Vanity of vanities, says the preacher, all is vanity.
伝道の書12章7節から8節にこうあります。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。何と虚しいことか、とコヘレトは言う、全ては虚しいと。
We're born and then we die. Life really is short.
私たちは生まれてそして死ぬ。私たちの人生という、この世の人生というものは短いものです。
Now leads to the second command.Fear God all your short life.
そして2つ目の教え、短い人生のすべてにおいて神を恐れよ。
Ecclesiastes 12, 13 through 14 says, The end of the matter, all has been heard, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.
伝道の書12章13節から14節、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れ、その今の使命を守れ、これこそ人間のすべて。
For God willBring every deed into judgment and every secret thing, whether good or evil.
神は善をも悪をも一切の技を隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。
So much of the world is the way it is today because it doesn't fear God.
今日の世界がこのようになってしまっているのはほとんどの人が神様を恐れていないからです。
People laugh and they smirk when they hear the word God.
神様という言葉を聞いただけで、こう笑ったり、こうニタニタする人たちがたくさんいるわけです。
They look, they see things happen, and they see people getting away with things, and they say, Oh God, he's not real, so I can do whatever I want.
周りで起こっていることを見て、そして起きている出来事を見て、悪いことをしている人がいて、でもそういったことをうまく逃げ切れている人たちをたくさん見るわけですね。そういった人たちを見て、やっぱし神様なんていないじゃないかと、だから僕たちも好き勝手やっていいはずだというふうに言うわけです。
But know this, and I truly tell you this, it is not always going to be like that.
しかし、言っておかなければいけないことがあります。常にこのように逃げ切れるわけではありません。
There is going to be a day of judgment, and there is going to be a day of reckoning.
なぜかというと、裁きの日というものが必ず来るからです。審判の日が必ずやってきます。
Where every one of you here, will have to give an account of what you did and every worthless thing that you said.
そしてその裁きの日、審判の日、ここにいらっしゃる人、一人一人、みんな、皆さんが、自分がやってきたことすべて、そして自分がやってきた、また言葉にしたすべての無意味なことに関して、その説明をしなければいけない時がやってきます。
Ecclesiastes chapter 8, 11 through 13 says, Because the sentence against an evil deed is not executed speedily, the heart of the children of man is fully set to do evil.
伝道の書8章11節から13節、悪事に対する条例が速やかに実施されないので、人は大胆に悪事を働く。
Though a sinner does evil 100 times and prolongs his life, yet I know that it will be well with those who fear God because they fear before him.
罪を犯し、100度も悪事を働いている者がなお長生きしている。にもかかわらず私は分かっている。神を恐れる人は恐れるからこそ幸福になり。
But it will not be well with the wicked. Neither will he prolong his days like a shadow because he does not fear
悪人は神を恐れないから長生きできず、影のようなもので決して幸福にはなれない。
The world may seem unjust right now, but God is going to right every wrong, and there is going to be justice done for every injustice.
この世界は今、不公平にあなたには見えるかもしれません。しかし神様が必ず悪を正す時が来ます。そして、すべての不正に裁きを下します。
And that leads to the final command, the final piece of advice. Give your life to Christ now.
そして、今日の最後の助言、教えになりますが、今、キリストに自分を捧げよう。
Ecclesiastes 12:14, it says, For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil.
伝道の書12章12節、神は善をも悪をも一切の技を隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。
Again, I'm telling you because when it happens, I don't want you to be surprised.
今、なんでこう申し上げているかというと、その時が来た時、皆さんが驚かないようにするためです。
Everyone here, you are going to have to stand in front of God and give an account of your life.
ここにいる皆さん全員、いつか神様の目の前、見舞いに立って、そして自分の人生の、どういった人生を歩んできたかという説明をしなければいけない時が来ます。
Even for the secret things in your heart.
皆さんの心にだけある隠された秘め事に関してもです。
And that's a scary thing. It may not be scary to you now.
そしてそれは本当に恐ろしいことですが、今それその恐ろしさをあまり、実感されてないかもしれません。
But as you get older and you're on your deathbed, it will be.
しかし皆さんが年を取ってもう晩年、もうあと。あともう少しで、亡くなるかもしれないという皆さん、とこに入っているときには、恐ろしくなるかと思います。
It's a scary thing, but it doesn't have to be.
それは恐ろしいことではありますが、本来、恐れなくてもいいことなんです。
Romans 6:23 says, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
なぜかというと、ローマの6章23節にこう書かれています。罪が支払う報酬はしです。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。
You've heard what life under the sun offers and where it leads.
この太陽のもと、つまりこの世俗的な世の中でのその人生がどういったものかを聞きました。そして、それがどこに皆さんを導いていくかということも今知りました。
But here's the promise. Through the gospel of Jesus Christ, you can have eternal life, and your life can have purpose and meaning.
しかしこのイエスがもたらすこの福音、その約束を通して皆さんは永遠の命を得ることができます。そしてその永遠の命の中で人生に目的、意味を持つことができます。
So how can I, how can you have this, this gift?
その永遠の命という贈り物をどのように手に入れることができますか。
The people at Pentecost, they asked Peter the same question.
ペンテコストの人たちもペテロに同じ質問をしました。
In Acts 2:38-39, it says, And Peter said to them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ.For the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you, and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself.
使徒の働きの2章38節から39節。すると、ペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として洗礼を受けます。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。
So if God is calling you, don't casually get up, run. Run to God, repent, and give your life to Jesus right now so that your life may be full, it may have meaning, and it may have purpose.
もし神様が皆さんのことを呼んでいるのであれば、ぜひ、悔い改めてください。神様から逃げるのではなく、悔い改めて、そして、イエス・キリストに皆さん の, その命、人生を、こう預けてください。それによって、皆さんは人生の中で、満たされ、そして、意味のあるまた目的を見つけることが、叶うようになると思います。
Let us pray.
ではお祈りします。
Heavenly Father, Father of lights, Lord, in you there is no darkness. Life comes from you, purpose comes from you. Lord, you are good, you are joyful, you are majestic, but you are just. And Lord, you're all knowing and we're not, and we ask forgiveness. I ask for forgiveness, Lord, for the times that I think I know better than you.Lord, I ask for forgiveness for the church who thinks it knows better than you, who looks to the world for doing strategies and trying to do things, Lord, as opposed to your spirit. Father, break our hard hearts. Humble us, help us to see the vanity of this world, the shortness of life, and the love of Christ.Lord, may we remember these things as we leave here. Let us not be like the man who sees his reflection and then forgets about it. But let us take this with us and live it in our life and walk out our faith. Jesus, it's in your precious name that I ask these things. Amen. So, now Pastor Obvious.